週刊うらやま夕日というわけで始まりました。さあ本日はついにほふたり旅が無事終了しまして、皆さん本当にありがとうございましたという報告なんですけども、ちょっとせっかくなので振り返ってみますと、まず10月の12日長野ザ・ベニューというところでですね、まあ、これ前夜祭という形で行ったんですけども、まあ、これもね大変面白いイベントで、太田くんが、まあ、その前の日にね一緒に富山でイベント出れたのがあって、太田くんに来てもらって、途中から入ってやるというのが、まあ、2人プラスドラムみたいな形でやって、これもすごい楽しかったんですけども、その後10月29日渋谷の WWW、 これはほふたりとドラム祭りのコラボで、これもだから2人プラスドラムっていう形でやって、まあ本当にドラム祭りね、本当実験的なイベントなので毎回面白いですけど、特に昨年は、まあ、ヨーキングマウコールブラザーズから来てくれたりとかで、もうまあなんていうか、とにかくただ面白いイベントっていうね感じになったのがすごい印象的ですけども、そして11月の3日山形で、これもまだコラボ的な企画としてほふたり×夢あかりということでやりまして、このね山形も本当にそのまあ正直まあこういう形で呼んでもらったりとかしない限り絶対行かないような、まあ本当に山奥でね、なんかまあこれはまだ正式なそのほふたりが始まる前ですけども、なんか僕らもやっぱこういう旅が面白いなっていうのこの、まあ、前夜祭的な3つのイベントですごく感じまして、まあ、長野なんかも本当にその富山で前の日やってて、その流れでどうせなら出ちゃわないって言って一緒に、ね、太田くんも来てくれたりとか、なんかそのそういう旅感つながり感がこの3回でまず実感できて、そして11月の21日の新潟ライフからいよいよ、まあ、本番スタートという感じだったんですけど、まあ、新潟ライフはもう毎回ね、行ってますけども、そうですね、ライフはライフはというか新潟の人というか、まあ、各地そうですけども、盛り上がりが本当に日々というか毎回違うんですよね。あれ新潟ってすごくおとなしいなと思う時もあれば、あれ今回すごい盛り上がってんなっていうのもあって、もう分からないですけど、今年、まあ、去年ですか、今年に関しては新潟が本当に1回目からドカーンと来てくれて本当にすごいね、気持ちよく始まりました。そしてその2日後静岡サルナトール、これもね毎回言ってますけど、渡辺くんの、まあ、奥さんの地元っていう、まあ、近いっちゃ近い、遠いっちゃかなり遠い関係ですけども、ホールの方も含めてみんなで盛り上げてくれるので、ね、すごい気持ちよくライブできてます。そして12月に入って6日が名古屋の楽雲寺、これはね本当に番組でも言ったかもしれませんけど、いわゆるライブハウスではないお寺ですよね、なので通常のライブハウス、イベントを通してライブハウスやるとかと違って告知っていうのは基本的にないわけですよね。例えばライブハウスでやればそこにフライヤーが置いてあって見に、あ今度来ようとかねあるかもしれないけど、お寺ですからないわけですよ。にもかかわらず満員で入ってくれると、これはもちろん楽雲寺の方もそうですし、その、名古屋のファンの皆さんのおかげだと思っております。本当にあれ毎回、ね、ありがとうございます。そして12月11日が、札幌ムジカホールカフェというわけで、札幌もね毎回一時期そんなに行けない時期があったんですけども、ほふたり始まってからは行くようになっていて、とてもね毎回、面白いライブができてます。当然気候も違うんで、まあ、今年はそんなにそのすごい、北海道雪でっていうようなことはなかったですけども、やっぱりいろんなとこ行くとね、僕らの方も気分が暖かいところ、寒いところ、雨の日晴れの日いろいろあるとね旅してるなというのは分かります。そして、まあ、この途中ね僕は飛行機でまた小松空港に寄ったんですけど、その次の日に、博多ステレオはね、まあ、渡辺さんってオーナーがいるんですけども、オーナーが実は僕と同い年で、以前にはラジオにも出させてもらったりしたんですけども、なんかこうやっぱり一緒になんか盛り上げましょうよっていう空気がすごく感じるので、お客さん的にはねどこ行ってもいわゆるオンステージのみを見るわけですけども、実際はその我々はそういう関係者の人の熱というか、そういうのにすごく影響とか、それがいい影響がすごいライブに出るんで、そういう意味では本当に福岡のステレオも毎回気持ちよくライブをさせていただいてます。そして12月20日、神戸ですね、これはね まあ、本当にこれもいいライブになったんですけど、最近その関西はむしろ関東より行っているというか、関東だとどうしても意外と実は東京だけになっちゃったりするんですけども、関西今回もね、神戸大阪京都と3カ所行って、もちろんそこに何カ所も来てくれる人がいたり、僕らも僕らでじゃあちゃんと大阪と神戸ちょっと違うメニューやろうよとか考えたりとかで、すごく今関西に行くのが楽しくなっていて、今年もねたくさん行くことになると思うので、ぜひぜひ応援していただきたいと。そして12月22日は岡山の城下公会堂ということで、この途中は僕はあれですね、姫路に行ったのか、姫路に泊まったんですけども、岡山も城下公会堂もね、もう慣れたもんでというか、毎回面白くやってるんですけども、岡山もね、この番組で言いましたけど、本当すごい、実は僕は個人的にはすごくつながりのある土地で、ホフとしては結構このホフタリ始まるまではご無沙汰してしまっていたんですが、また割と自分たちのもうホームタウンのように楽しくできるようになってます。それから12月23日高松エレメントと、もう高松ね、エレメントはもう本当に定番になっているので、何の問題もなくというか、下手すると東京以外の土地で一番人が集まってくれてるぐらいに盛り上がってるので、これからもね行きたいと思います本当に。そして12月27日、去年最後は京都ですね、京都府庁旧本館正庁と、これはもう本当にまた場所の楽しさがあって、京都はね毎回そのやっぱりまあ古い都ですからっていうと変だけど、前回はお寺でやらせてもらって、その前もやっぱりなんかすごい古いね、日本一じゃないか、古い銀行だったとこだっけ、なんかそういうとこでやって、そういう、まあ、旅感が本当に楽しいので、僕らも全然なんだろう、ある意味お客さんと同じ、観光客目線って言うと変だけど、場所も含めてお客さんと同じで楽しむような感じで、で実はね、面白い話で言うと、その今回そういういろんな場所でやるのがあって、楽屋であったりとか、あるいは、お手洗いみたいなところが、当然その通常のライブハウスみたいに楽屋があって関係者用のお手洗いがあってみたいじゃないとか多いわけですよね。そうすると、なぜか渡辺くん、必ず渡辺くんなんですけど、が、トイレでファンと会うという状況がよく起きてまして、この、京都の日も、本当は2階のその階トイレは、関係者我々が使って、で、下のフロアで、他の人っていう感じだったんですけど、でもしかもトイレがね、これ難しい、説明難しいんだけど、男性用、この京都の府庁ですから、こう広いんですよね。で、男性用が逆側のずっとぐるーって回ったところの廊下の先にあって、女性用が割と学園近くところのあってっていうのがあって、でも本番寸前で、でも渡辺君どうせその2階のホフディランチームでね、いわば貸し切りになってるから、女性用の行っちゃえばいいじゃんと。ね、別に誰も入ってこないですから。でも、じゃあ分かったっつって、渡辺が女性用のトイレに行ったら、女性の普通のファンが入ってたっていう、これは、下手すると、犯罪になると。ね。ミュージシャン、ライブ前にファンのトイレを、女性トイレに乱入みたいなね。これ全然本当に下手するとニュースになるような、一歩間違えれば、っていうようなことがあって、渡辺の他もね、多いんですよ。これまた後で次ですけども、今年に入って1月17日の心斎橋大阪ですね、リグミアウトアート&ダイナー、この日も渡辺くんはその上のホテルに泊まっていて、で上のホテルから来るとそのいわゆるそのカフェのこの会場のトイレじゃない1階上の建物のトイレがあって、そこを使ってくださいっていう話だったんですね。でそうしたら結果的に言うとその会場のトイレというのはステージのすぐ横にあるんですね。で、そのステージ横のトイレをお客さんがこういろいろ行き交うと、なんだからっていうことで会場の人が気を利かして、その会場のトイレではなくて上の建物のトイレに行ってくださいっていう指示を出してたらしくて、普通にそのお客さんが来てたと。で、渡辺くんは当然、そこお客さん来ないもんだろうと、ギリギリで行ったら、お客さんが、それは男性ですけど、いて、ああ、これからライブ見ますって、写真撮ってください、握手してください、ずっとやられたって言って、ライブ前に渡辺くんがトイレから帰ってくる、来ないっていう事件があったんですけども、そんなのも面白かった、大阪1月17日。そして今週の24日、最終日、虎ノ門の JT アートホールアフィニスでやりました。 これはもう会場来てくれた方は分かると思いますけど、本当にその、天井の高い、通常はクラシックに使ってるところで、会場の鳴りがすごいんですよね。でそれはバンド、完全なバンドでちょっと鳴りが大きすぎて大変だと思うんですが、キーボード、ギター、ボーカルの、弾き語り具合だと本当にその、いわゆる会場の自然なエコー、リバーブがすごく心地いいところで、僕らもやっててすごく気持ちいい会場でね。そして、余談ですが、その後、打ち上げが虎ノ門ラウンジで、実は行われたんですけども、それがまた、僕らその東京の場合、ちょっと今年20周年ということもあって、その関係者の人もたくさんできるだけ呼んで、一緒に20周年盛り上げてくださいっていうような、関係者へのお披露目会的な意味もあって、割と多めに関係者も、来たんですけども、その人たちとみんなで打ち上げということをやったんですけど、吉田類さんも来てくれて、吉田類さんが打ち上げに言うとね、みんなやっぱまた飲み方も変わるし、面白いし、さらに例えばロバート・ハリスさんみたいな人が来てくれていたり、サニーで田中くんとかが来てくれていたり、本当にね、その打ち上げがまたすごく面白くて盛り上がっていて、今度別の実は仕事でご一緒するタレントの、森下千里さんなんかも来てくれてたり、なんかそういうので、そのやっぱりいい状態のグループってっていうと、なんかちょっと自分たちでおこがましいですけど、いい状態のグループって本当に打ち上げが面白いんですよね。やっぱり業界の人とか友達なんかも注目してて行きたいなって思ってくれて、だからその打ち上げを見るとある種わかるっていうか、もちろん通常のお客さんの人数だったり熱気だったりっていうのも一番大事で、そこが重要なんですけども、実はその打ち上げが盛り上がっているのか、単なる、そもそも関係者が来ているのか来ていないのか、あるいは来ているにしても本当に楽しみたくてわーって来ているのか、単にお仕事で挨拶で見に来ているのかみたいなことが打ち上げでも分かるんですね、僕はミュージシャンって。でそういう意味で今回最終公演でライブも良かったんですが、その後の打ち上げまである種盛り上がったっていうのは、なんか今年の抱負ディラン明るいぞというような気がしています。そして、本当に、各会場の皆さん、さらに我々のスタッフも、本当に、ずっと一緒にいるスタッフだけじゃなくて、各会場で手伝ってくれるスタッフもいて、そしてもちろん来てくれたお客さんのおかげで、ホフタル旅2015、見事成功で終わりました。本当にありがとうございました。そして、すでに発表になってますが、早くも次の旅の予定が決まっております。初めての春旅と、いうことで、4月からホフディランまたホフタル旅に出ます。春旅もう実は去年の暮れですから、高松やって京都ぐらいかな、そのくらいか岡山か、そのくらいの時期に僕の方から渡辺くんと、マネージャーに、ちょっとこれ続けてやんないという話をして、またこれが1年空いちゃう2年空いちゃうよりも、そしてもちろん、今年は20周年でバンドのねライブももちろんやるし、いろんなレコーディングとかもあるんですけど、ただこういう本当にその軽いセットでできるだけ細かく地方だったりとか行けるような、そういうファンの人との、コミュニケーションも取れるようなことをもう一回ちょっと7月いわゆる正式な20周年の前にもう一回やりませんかと。でもう一周2人で、日本を旅するというか、日本を回ったらその後の、その20周年っていうのにもっとなんかいい形でいけるんじゃないかと。そして何よりもこのやっぱ旅が楽しいからやりませんかというのを、去年年末に相談しまして、くしくも、スマップは揉めているときに、我々はそういう相談を、前向きな相談をしてたんですけども、なのでもっと前々からね、決まっていたわけでもないし、全部が終わってからさあ次どうしましょうっていうんでもなくて、本当にそのツアー中にこの流れすごいいいからもう一回来年来ようよっていうのが決まって、4月にからスタートということで、決まりました。本当はね全部の、箇所も決まってて、もう全てのその ライブ会場と日程までバーッと発表できたらかっこよかったんですけども、まだそこまでは決めきれてないので、これからいろんな場所も決めたりするんですけども、とにかく4月からまた旅に出ますから、皆さんぜひぜひ遊びに来ていただきたいと。そして、そうですね、なんだろう、まあ、とにかく旅を続けようっていうちょっと一個テーマを作って、本当に皆さんと一緒に、まあちょっとね、大げさなかっこいい子じゃないですけど、やっぱ旅とは人生で、人生とは旅であるというふうに思ってるんで、一旦終わって1年後2年後っていうんじゃなくて、こう旅を続けるというのがすごく重要かなと、前に番組でも言ってると思うんですけど、僕本当にその旅である人生が本当に切ないものだと思っていて、なので成田とか羽田に行くと、これから旅に出るっていう時に悲しくなるんですよ。いずれ帰ってきちゃうんだと思うと。っていうのが、あ、じゃあ続けりゃいいんだみたいなね。でツアーももちろんそのライブ一本もそうですね、始まって終わる、ツアーも始まって終わるって、これはこれでその、ある種の、なんだろう、刹那みたいなものでいいんですけども、あ、とりあえず続けりゃいいんじゃんと。あ、人って続けるんだなと。今日は終わるけど明日が来るみたいなことで、なんで北谷旅もとりあえず間髪を入れずに続けると。なので皆さんも続けていただきたいと、ホフディラン行く、ライブ行く、あるいはなんかもっとそれ以外でもなんか楽しんでいろいろやるっていうのを、まあ、僕らと一緒に本当にキープオンという、続けていきたいなというのが今年のテーマです。なのでまあ、これから 1,2,3 月ぐらいは、ライブみたいな意味でちょっと飽きますけど、それももちろん僕らがその後続けるためのレコーディングであり、準備期間であり、もちろんリハーサルも新たに全く新しい内容でやるので、入れますから、そこも別にお休みだったり間ではなくて、僕ら的には続けているという感じなので、4月からスタートする春旅、ぜひ皆さん遊びに来てください。詳しくはね、ホフのホームページから随時決定したことから発表していきます。そしてついでに言っとくと、4月からやはり、ラジオであったりいろんなことが始まります。さらにその前にも、多分というかもあるんですけども、いろんなことが始まります。で、これをなんか僕はもう本当にもう死ぬまで続けるんだなっていうある種の覚悟ができたのが去年で、というか音楽であったり、テレビやラジオだったり連載だったり、あるいは物で言えばなんかカレーだったり、まあ、本当に音楽だったりカレーだったり、なんかまあディズニー好きなのはまあ本当個人的なあれですけど、とにかくそういう全部をひっくるめて続けるっていう、もう死ぬまで続けるんだっていうのをある種なんだろう、覚悟した年が去年で、なので皆さんも僕らとの関係を続けてほしいなと思っている今日この頃です。とにかくお二人とも来てくれた皆さんありがとうございました。そして2016年の春旅4月スタート、皆さんぜひ遊びに来てください。というわけで本日の週刊うらやめゆうひでした。